皆さんご機嫌いかがですか？2009年1月23日金曜日、週刊自閉症ニュース第76号、スタートです。改めましてこんばんは。何年ぶりかの風邪をひいてしまったポッドキャスター、そよ風の手紙の龍馬の父でございます。本当に何年ぶりでしょう。不覚にも私、風邪をひいてしまいました。そのため、2日間職場を休んだのですが、その時間を利用して、職場以外の溜まっていた仕事を8割方片付けることができました。もちろんそのほとんどが福祉関係のものです。結局休みのこの時間は、思いがけない貴重な時間に変身しました。ただでは転びませんよ。さて、今日のポッドキャストはそんなわけで、風邪声でお聞きになりにくい点があると思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいね。
この番組は1週間の自閉症関連ニュースを中心に、自閉症関連情報を私龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
さて、今週のニュースに参りましょう。中日新聞1月17日のニュースです。石川県の小松市民病院は4月から未就園児を対象に軽度発達障害の早期発見に乗り出します。早めの治療につなげる狙いで、ボランティアや保育士らとも連携します。軽度発達障害の理解を深めるため、同病院は保育士や保護者らの勉強会を開くなど準備を進めています。一つのことに集中力が続かない注意欠陥多動性障害 ADHD などの軽度発達障害は、目に見えにくく発達が遅れ、就学後に集団に馴染めず悩む保護者も多いです。早期に発見し、その子に合った治療をすれば就学時のトラブルも少なくなるといいます。同病院は4月から毎週日曜日、外来診療とは別に病院内にある幼児保育ルームを開放し、子どもの様子を分析して早期発展に努めます。病院だけでなく地域での取り組みにするため、ボランティアや保育士らにも参加してもらうとのこと。1月16日に勉強会があり、約100人が参加。小松養護学校や就学前知的障害児通所施設和光学園の教諭たちが軽度発達障害の指導方法について説明しました。発達障害児を持つ親の会、どんぐりの会の谷紀美子さんも、一人じゃないよ、仲間がいるよ、と題して講演。様々な立場の人に協力してもらうことで、社会の理解が深まると話しました。同病院小児科医師の上野義樹さんは、地域の医療でできることをしていきたい、と意欲を見せています。朝鮮日報1月20日のニュースです。やっと父親らしいことをしていける。遅くなったけれど父親の役目を果たすことができて嬉しい。ファン・ガプソクさん66歳は、最近息子のジヌさん33歳と一緒にソウル市内にある洗車場で働いています。ファンさんは2003年に首相室の局長を定年退任しました。そして知的障害と自閉症のために職場を転々としている息子を助けようと、このほど無給で洗車場に就職しました。ファンさんは、以前は旅行でもしながら余生を楽しもうと思っていた、と話します。交換時代、ファンさんは仕事を理由にジヌさんとほとんど会話をしていなかったといいます。30年以上息子の世話は完全に妻の役目で、知的障害を持つジヌさんは、 時々黙って家を出たそうです。そんな息子を探すため、妻が町中を探し回ったという話を聞いた日には、息子を呼んで厳しく叱りました。優しく話しかけたことはありません。息子が少しずつ僕を避けるようになった。その時はもどかしかったけれど、どうやって親しくなればいいのかわからなかった、とファンさん。昨年5月、障害者に仕事を提供する分かち合いの仕事場が運営している洗車場があるという話を聞きました。息子が働くのにちょうどいいと思い、就職させたところ、すぐに問題を起こしました。ジヌさんが顧客の車の中にあった小銭をポケットに入れてしまったのだそうです。会社側はジヌさんをクビにしようとしましたが、ファンさんは、私が一緒に無給で仕事をするから、私に免じて一度だけ許してほしいと頼み込みました。その時から親子ともども洗車場での仕事が始まり、1ヶ月に2回の休みを除き、午前9時から午後6時まで働いています。ファンさんは息子の自立心を育てるため、わざと僕が息子より1時間遅く出勤していると語り、そんな父親の思いやりが通じたのか、ジヌさんは1ヶ月で正社員になることができました。最近は手伝おうとする父親に対し、それは僕がやるというほどしっかりしてきたといいます。疲れて辞めたくなることもあるけれど、僕と一緒に出退勤するのが一番楽しいと話すジヌの笑顔を見ると、疲れも吹き飛んでしまう。やっと本当の家族になれたような気がする。とファンさん。この親子の話は1月16日韓国のテレビ番組 EBS の希望風景で紹介されました。読売新聞1月21日のニュースです。注意欠陥多動性障害 ADHD などの発達障害を抱え社会生活を送る人たちを支援しようと関西を拠点に活動する発達障害を持つ大人の会が大阪市福島区の大阪 NPO プラザ内に電話相談窓口を開設しました。毎週水曜日の午後1時から4時に受付、自身も ADHD で悩んだ経験を持つ同会代表の広野由衣さん36歳が生きにくさを感じている人たちの声に耳を傾け助言しています。発達障害は先天的な脳機能障害、注意力が散漫になる ADHD、 他者との意思疎通が難しいアスペルガー症候群、読み書きなど特定の作業が苦手な学習障害などがあります。子どもの場合は教育現場での早期発見対応が可能ですが、大人の実態はつかめておらず、障害を自覚していない人も多いとみられます。同会は悩みを共有する場として当事者を対象に毎月芦屋市で関西ホットサロンを開催。30から40代を中心に約20人が参加しています。運営の中で人間関係がこじれたストレスからうつ状態に陥り、外出できない人もいることが分かり、電話相談の窓口を設けることにしました。広野さんは社会生活を上手に送るためのサポートができればと話しています。
今週のキーワード、
今週はキーワードはお休みさせていただきます。アメリカではオバマ大統領が就任いたしましたね。力強い演説、何かを変えてくれるのではないかという期待がアメリカ国内では満ち溢れているようです。さて一方、日本に目を向けますと、定額給付金をどうするかで揺れ、代表質問では漢字のボードを出し、読み方を聞くような議員の姿。この国は一体この先どうなっていくのでしょう。大変不安な気持ちになるのは私だけでしょうか。さて、そろそろお別れの時間です。来週もよろしければ、またこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターは、 そよ風の手紙の龍馬の地でした。さようなら。
何？
このマンション見て。
このま、何？
このマンション。
このマンション？
このマンション見て。
このマンション見て？で何よ？
このマンション見て。
このマンション引いて、なんだわかんないよ、りょうちゃん。このマンション引いて、なんだろう。このマンション引いて。そうか、りょうちゃん。この毎日の人生か。この毎日の人生って言ったの？この毎日の人生って言ったの？もしかしたら。ねえ、りょうちゃん。